それでは聖書朗読いたします。マルコの福音書14章12節から16まで、教会備え付けの聖書では、新約聖書88ページ、マルコの福音書14章12節から16まで、それではお読みいたします。種なしパンの祝いの第一日、すなわち過ぎ越しの子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこに行って用意をしましょうか。そこでイエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水が画面を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする。私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで過ぎ越しの食事の用意をした。それでは宮内先生、お願いいたします。
こんにちは。今日の聖書を続けて読んで、来ている中で、いよいよイエス様が十字架に使われる直前になってきました。過ぎ越しの食事というのが今日の聖書に出てきます。12節によれば、種なしパンの祝いの第一日、すなわち過ぎ越しの子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。ユダヤ人にとって、この過ぎ越しの食事というのはとても大切なものでした。自分たちが神様によって救われた、自分たちの叫びを神様が聞いてくれた、この世をすべて作られた方が聞いてくれた、この自分の叫びを聞いてくれた、そのことを覚えるお祭りです。ユダヤの民はかつてエジプトで奴隷になっていました。自由を奪われて、毎日毎日レンガ作り、とても大変な生活を何百年もさせられました。その中で悲鳴を上げたんです。苦しい、つらい、助けてほしい。しかしどこからも答えは来ない、そう思っていた。ところが神様がその声を聞いて救うことにされました。モーセという人物が立てられます。そして彼はエジプトに行ってイスラエルの民を救い出すんです。ユダヤ人を救い出します。エジプトの王はなかなか彼らを解放しません。そこでモーセはたくさんの奇跡を行いますが、それでも解放しません。そこで最後に神様が取られた手段が、命で、最初にその家に生まれた命を神様のもとに戻す、つまりはっきり言えば殺すということをされました。長男がすべて、最初に母親の胎を開いた者がすべて命を取られるということがエジプト全土で起こりました。その時にモーセに神様の言葉が望む。神様はモーセに言われました。みんなに言え、それぞれの家で子羊をほふりなさい、殺しなさい。そしてその血を自分の家の玄関のところに塗りなさい。その血があるところは死の霊が過ぎ越していく、中に入ってその最初の命を取るのではなく、その家を過ぎ越していくので、そうしなさいと言われました。イスラエルの民はそのようにします。神様から言われた言葉に従って子羊を殺して、その血を家に塗るんです。そしたら家の玄関に塗るんですね。そしたら本当にイスラエルの家、その神様のメッセージに従った家からは取られる命がありませんでした。そしてイスラエルの民はエジプトからついに解放されます。 そのことを覚えるお祭りが過越のお祭りといいます。イスラエルの民がいいことをしていたわけではありません。いつも神様の方を向いていたわけでもないんです。ただ神様がお前たち大切だからこのようにしてごらん、この子羊、大切な動物の命、あなたにとって大切な子羊を、命を捧げることによって、その血を覚えることによって、その血によってあなたは救われるんだ、そのことを覚えなさい、子羊の命の引き換えにあなたは救われるんだ、そのことを神様が言ってくれたときに、そのメッセージを信じただけです。そしてイスラエルの民は救われました。これが聖書の救いのメッセージです。私たちの側には何にもいいとこないです。ただ神様が救ってやろう、なぜか大切だから。神様が同じように作られた子羊の命と同じぐらい大切だから、あなたを救おう、それが聖書のメッセージなんです。私たちの側には何も神様の前に守ることのできるものはありません。そのことを覚えるお祭り、とても大切なお祭りでした。それをイエス様の弟子たちはイエス様に言ったんですね。どこでこの過越の食事をしましょうか、どこに準備をしましょうか。13節を読みます。そこでイエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人についていきなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで過越の食事の用意をした。エルサレムは大きな町です。そこに入っていってこの一人の人を見つけることって可能なんでしょうか。今からタイムズスクエアに行って誰々探してきなさいって言って見つけられることはまずないですね。どんだけ目立つ格好をしてても、特にアメリカではみんな目立つ格好をしているのでほとんどわからないと思いますね。じゃあなぜわかったのか、なぜこの弟子たちはこの男性を見つけることができたのかということなんです。なぜできたのか。それは水を運ぶという仕事が女性の仕事だったからなんです。女性が水を運ぶという仕事がメインでした。その中で男性が水を運んでいるのは珍しいんです。だから見つけることが簡単にできたんです。じゃあなぜこの男性は水を運んでいたのか。この2階の広間を見せてくれたっていうふうに書いていますから、このお屋敷というのはかなり大きかったんです。資産もあったでしょう。女性もかなりいたはずなんです。なぜ男性がそれをしていたのか。まあたまたまその時だったのかもしれませんし、一つの解釈としてはこの男性が男性だけの生活をしていた可能性があるんです。男性だけで集まる。どういうことかというと、今で言うと修道院のようなものです。自分たちは神様にもっと捧げたいと思う決断をする人が、結婚をせずに男同士で集まって神様に仕える生活をしている群れがありました。その可能性があります。そうだとすると、この人たちは神様の来ること、神様の救い主が来る、キリストが来ることを待ち望んでいました。メシアと言いますけれども、メシアが来たらこの世のおかしなこと全部何とかしてくれる、このなんか正義がむちゃくちゃにされては悪がはびこるような世の中、これをきっと何とかしてくれる、そしてイスラエルの民を救ってくれる、その方が来るんだ、そのために自分たちは聖なる生活をしよう、そう思って集まってきたいた人たちと考えられます。そうでないにしても、もしそうでなくてただ普通のお宅であったとしても、イエス様のことをとことん大切になさる方たちであったということは、おそらく同じような思いを持った人がそこに住んでおられた。みんなイエス様が言ってる国がきっと来る、みんなが大切にされる、差別されない、誰かが蹂躙されたりしない、いじめられたりしない、誰か小さい命が無視されたりもしない、見捨てられたりもしない、見放されたりもしない、 そんな国がきっと来る。イエス様はきっと来させてくださる。その方が来てくださるこの過ぎ越しの食事、その方を待ち望む過ぎ越しの食事をイエス様がしたいと言うんだったら私の家でぜひしてほしいという人が、その家にイエス様が来られる準備をされました。もう一度14節から読みます。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで過ぎ越しの食事の用意をした。この主人がですね、自分でここですって説明するんですね。この部屋がイエス様に来ていただく部屋です、だから皆さん一緒に後で来てくださいと教えるんです。それだけイエス様を慕っていました。神の国を待ち望む人がいたんです。神の国を待ち望む人が、私たちもそうではないでしょうか。先ほども祈られましたけれども、マンハッタンで爆発事故があったりしている。世界中で悲しむ人がたくさんいる。どこかに連れて行かれたまま帰ってこない、そういう人たちが山ほどいる。家族が泣き、そばにいる人が泣き、簡単に人の命が殺されてしまう。そんな世の中早く終わってほしい、みんな願っているはずです。この時イスラエルでイエス様を迎えられた人も同じ願いを持っていました。でもなかなかそうならない。でもイエス様が来られたから、きっと今度こそ大丈夫と思ってイエス様にかけるんですね。そういう人たちがイエス様の過ぎ越しの準備をしました。この前といいますか、昨日の朝ですけれども、ネットで私はですね、しばらく前の日本の津波のビデオを見ていました。もう一度思い出そうと思って見たんですね。そしたらそのつながりで、アメリカでトルネードで被害に遭う、そういうビデオもありましたので、それも見ました。そうするとみんなが叫んでるんです。大きな自然の力があって、大きな津波が来るとき、これやばいぞって言ってるんです。その通りになるんですね。その通りというか、それをはるかに超える被害が出ます。自分たちを飲み尽くしていく水、すべてのものを吹き上げていくあのトルネード、竜巻、自然はそのような被害をもたらしました。ああ、なんてこの悲惨なことが続いているんだ。人がある人を殺そうとするときに、傷つけようとするときに、その思いが止まらない。誰かが止めてくれたらいいのに止まらない。結局その最悪の事態が起こってしまうということがよく起こります。ああ、早くこんな時代終わってくれればいいのに。早く神様がそんなことを終わらせてくれたらいいのに。そう思いながら見ていました。そしたら私の携帯にですね、ピンポンと音がしまして、神戸に住む娘、先週の月曜日に帰ったんですけれども、火曜日に帰ったんですが、日本に、彼女がですね、いい賛美歌見つけたって送れてくれ、URL を送ってくれました。ジーザスカルチャーっていうグループがいるんですけど、彼らのですね、My soul longs for you, my soul longs for you. 私の魂はあなたを慕い求めるという曲を、これいいよ、聞いてみてって言って送ってくれたんです。そしたらそれが見ているとですね、最初に青年たちがたくさん集まってるんですけれども、リーダーがですね、 Let us be generation to seek for your face calls after your name って言っていました。みんなに対して呼びかけているんですね。神様を慕い求める、神様の顔を慕い求める世代としてならしていただこう。神様の名前を慕い求める、そういう世代なんだと言われるような世代に私たちしてもらおうじゃないかって呼びかけているんです。そしてみんなでこの賛美を歌うんですね。私はあなたを慕う、私はあなたを慕います。この青年たちも嫌気がさしているんだと思うんです。この世の中に希望がない。大人たちは何をしているのか。戦争を続け、弱い人が蹂躙され、 どこかに連れて行かれ、いじめられ、傷つけられ、殺される、そんな時代もう終わってほしい。だからこそ自分たち青年は、自分たちの世代は、今までの人たちとも、まあいたかもしれないけど、私たちは改めて神様から神を主体求めた、神の国が来ることを主体求めた世代にしていただこうじゃないかと呼びかけるんです。そして歌が始まりました。歌は今言いました通り、私の魂はあなたを求めるという言葉の繰り返しなんです。そしてその後に歌詞が続くんですね。 I believe you will come like a rain. I believe you will come like a rain. 私は主よあなたが雨のように確かに来てくださることを信じますって歌うんです。確かに来ると歌うんです。マタイによる福音書24章30節にこう書いてあります。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。雨の降る雲に乗って主が来られます。旧約聖書のハバクク書の2章3節にはこう書かれています。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。この言葉を信じて何千年もイエス・キリストのメッセージを信じてかけた人たちが、世代を超えて自分たちこそその世代になろうと言って祈りながら来ました。そしてやがてその時が来る。あの遠くに見える大きな津波、あるいは大きな大きなトルネードが被害をもたらすと言ったら、本当にそうなるように、はるかにそれを超えるように主イエス・キリストの雲は来るんです。大きな雨とともに来ます。その雨が降り注ぐとき、私たちすべては解放されます。癒しが起こります。すべての人の涙が拭われます。そう聖書に書かれています。この希望を私たちは一人一人が信じるように招かれています。私たちは変わることができます。かつて私は、私の気配があると、これは私の父親から来ているんですが、私の父親は本当に厳しい人でした。すぐ切れる人でした。母親と喧嘩ばかりする人でした。だから母親が調子が悪いような時、ああなんかブツブツ言ってる時、帰ってきてほしくないと思うんです。そしたら家に車が帰ってくるとガタンと音がするんです。ああシャッターの音するんですね。帰ってきた、帰ってきてほしくない、その方が平和なのに、ずっと思っていました。そんな父親にはならないと思った私が、父親以上に私の気配が私の妻や子供を傷つける人間になっていました。8年前、神様からお前のせいだよ言われました。その声はとても優しい声で、違う違う、お前はそんな存在ではないはず、お前はそんなために作られたのではない、お前の気配が誰かに気づかれた時に恐れを起こすために私はあなたを想像したのではない。お前はあなたの気配が伝わるときに誰かの顔に笑顔が浮かぶ存在として私は作った。そのような優しい、お前のせいだという声が私に声に心に響きました。そして8年、私の娘が2人この間訪ねてくれて、先週帰っていきました。安心して帰って行ってくれました。私はもっとそのような人間になりたいと思います。そして神の国を期待しながら、たとえ目の前に起こることがマイナスの出来事であったとしても、必ず主イエス・キリストの多くの雲が来るんです。大きな雲が必ず来る。その雨が必ず降ります。それはどんな災害をもはるかに超えた恵みの出来事で、全ての人を解放してくれます。その時が必ず来ます。信じていきましょう。そしてお互いに神の宝物として生きていきましょう。そして私たち自身が誰かに気配を感じられた時、来てくれたんだ、そう笑顔になってくれるような存在にならしていただきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、感謝します。主よ、今日という日はありがとうございます。私たち一人一人は欠けと弱さを持っています。私もよくわからなかったので、自分は ダメな存在だと思っていました。そしたらそうじゃないよと教えてくれました。お前がそばに行ったらみんな逃げていく、そんな存在じゃないんだと教えてくださいました。ありがとうございます。主よ、もう変われないと思っていましたが変われました。主よ、ありがとうございます。主よ、この中におられるお一人お一人に主の愛が今ドーンと注がれますように。主よ、あなたは宝、私の宝と主は語られます。どうぞこの場におられるお一人お一人が主の愛にいっぱい満たされますように。そしてチャレンジしていけますように。どうぞ周りの人に平安、喜び、笑顔をもたらすような存在として生きられますように、あなたが祝福してください。そして私たちがいるところから神の国が広がっていきますように感謝します。御国が来ますように感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。